こんばんは。
こんばんは。
乾杯しましょう。
はい、どうも。よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いしますってことないね。
スナックでね。おかしい。確かに。
何やろね、いつも。
こんばんは。
ようこそ。お疲れ様。
お疲れ様やね。
あ、お疲れ様。
お疲れ様。
お疲れ様
ですね。よろしくお願いします。初対面の感じや。
そうですね。お疲れ様で次から気をつけます。
いやいや気をつけなくていいです。それもいいんですよ。
お便り届いてますよ。
はい。
まずはね、名前がない方なんですけど、マツコちゃんがゲストの回リアルタイムでもラジコのタイムフリーでも聞けなかったので音倉庫で聞きました。楽しかったです。あとラジオネームバーティゲッツさん、以前坂田さんが番組で紹介していた東京の居酒屋どん底とバー星を、
大きく言うとね、
めちゃくちゃ気になって東京に行った際にはぜひ行きたいと思っていましたが、先日ちょうど出張で東京へ行く機会があり、夜に知人を誘って行ってきました。
すごい
素晴らしい。
ディープな雰囲気で新宿の夜を楽しむことができました。確かにハマりそうです。
いいですね。
もうちょっと深く聞きたいね。どっちがどうや。
もうちょっと深く聞きたいそうです。バーティゲッツさん。
なんかこう深く言えない感じが伝わってきたね。
ね含んでる。どん底はね、
まあ
食事するとこだけど、はい、バー星をまで行ったのすごいですね。
星をなかなかね行った感想。
一元で。
あれ行ったらちょっとだからさえね。
でも楽しまれたんでしょうね。確かにハマりそうです。
ご連絡くれたってこ、お便りくれたってことは ね、
うん、ね、
不快な気持ちはなかったってこと
で、ね、ですね。
そうですね。確かにハマりそうですってことだから、もうまた次がありそうです。ぜひ詳しく聞かせてください。タコ長介さん、
はい、
4日の8月4日か、あ、1ヶ月前ですね、
はい、
4日の締めでデジタルディスクの弱点を語っていたそうで、近頃は私の部屋のテレビにはAmazon の Fire Stick が接続していて、
はい、
ネットの動画をテレビで楽しんでいますが、Fire Stick にも弱点があるのか気になってしまいました。
どういうことだろう。
私も詳しくないんですけど、
なんていうの、物理的に壊れることが
ある、そういうことかな。 CD とかも
劣
化するとか言ってたから、
まあでもそのソフトというか それ自体は別にね、あそこに何かがあるわけじゃない
だろうから、
弱点はあります。
弱点はまあね、はい、何にでも
壊れます。
壊れますよね、
全てのものがね、形あるもの、
そうはね、
ですって、はい、ね、デジタルって目に見えないけどね、そういうこともあるということを学びました、あの回で、はい、来ましたよ、友よラブさん。
文通してる気分、文通
そうやね、時差があるチャットみたいな感じ。
いいですね、なんかね、
なんか満足してますね、この顔が。おしおしみたいな、
ありがとう、
顔も知らない、ね、おしとも、
はい、
皆さんこんばんは、
はい、
原田知世さん、サントリーの CM で M1 で一躍有名になったお笑いコンビバッテリーズと共演していますが、知世さん今年11月で58歳になるとは思えないくらいお若いですよね。バッテリーズのお二人も57歳と聞いて怖くなりましたと言っていたようです。本当いつまで経っても30代と言ってもおかしくないレベルで羨ましい限りです。
なるほど、そうか、
ちょっと僕そのバッテリーズってのもちょっとピンとこない
んですけど、全然わかんない、
全然わかんない。
CM もじゃあまだご覧になってないですか、新しいやつという。私もさっき
あの CM ってそのテレビの CM ってこと、
YouTube で見たんですけどね、私もね、
あんまり見ないもんね、テレビね、まあ、YouTube で流れるものもあるけど、ないものもあるのかな、バッテリーズ
がちょっとわかん
ない、バッテリーズっていう顔だけちょっと、
普段からこういうなんていうの、あのプオールオーバーなんていうんだっけ、
オーバーオール
着てはるような人なんですか、バッテリーズは。知らない、
バッテリーズなんかいつもなんか画像検索した
ら、うん、いろんな服着てます。
へえ、 M1 を買ったのこの人たち、
はい、
すごいね、全く知らないわ、
全く知らない、
パンクブーブーぐらいは最後にもう見なくなった
ちょっと前ですねそれね、バッテリーズ今結構出てるかも、
人気あるんだよね、じゃあね、そんなね、原友さんとそんな夢のようなお仕事するぐらいやからね。
そうですね。
そうか。
うん、若者にも飲んでもらいたい。
そういう意味では。
そうやね、
いや、いいです。ゴルフでいいですよ。ね、いつかあるから接点。
ね。
うん。信じましょう。
50？58
になるんです。今7歳。
そうは見えないね本当に、ね、
本当に見えないこの CM も、うん、
でもまあ今本当40代の子とかでも若いよね。
確かに
若い、
若く見、ね、思う、若い
自分たちの親世代のこと考えると、
うん、そうよね、うん、40代って昔僕らの感覚ではもう おばさんって感じだったもん。
そうですよ、
そうよね、
単に僕らが年取ったからっていう話もあるけど、ね、
そう私もそう思う。
それもあるよ。
あっさり認めたね。
やっぱり
それだけっていう話もあるけど
それだけではない。10代の子からするとしっかりそう見られてるってこと
です。当たり前じゃないですか。
でも、まあ、もう60って言ったらもう本当おじいちゃんみたいなことイメージやったけど、うん、今60若々しい人やっぱ多いもんね。
まあそれはね、うん、あのよく例えに言いますけどサザエさんの、
うんうん、あそっか、
お父ちゃん、
うん、ああ波平さん、
波平さんいくつやったっけ、
40
なんかそんなんよね、
代とかでしたよね、
そういう設定じゃん、
うん、そう考えたらな、
サザエさん私多分同い年ぐらいだったかな。
あそうなんや、
波平さんだってバリバリ仕事してますもんね、うん、ご隠居みたいな。
54歳です。
あ54歳じゃお二人の方が近い、うんですね、
そう僕らの感じか。
俺らより
波平世代、
波平世代ですか。
波平世代、
波平よりも上ですよ。だから僕
そうやな、
波平世代 そうか。じゃあ私サザエさんよりは確実に上ですね。
そうですよ、
そういうことやな。
サザエさんまあまあね、おばちゃん
ヘアスタイルですけど、あの人商社マンなんだよね、波平さんも、あの松尾さんも。
ああ確かにね、
確か
なんとか商事みたいなこと勤めた、
なんとか商事、
ね、ああそうですね、
まあまあ年収高いみたいなことなんか読んだわ、なんか記事で。
まるまる庄司ですね。
世田谷かな、あの人は家桜新町なんかな、やっぱり、
うんうん、いやあれは作者の出身ですよね。
そうよ、
まあ、設定はでも
世田谷って言ったよ、なんか。
あそうか、
サザエさんの家、
まあなんとなくあそこら辺
だよ ね。
じゃあやっぱり
あんなとこ平屋の家建てて、どえらい金持ちやな、
時代設定は違うけど、
まあ時代設定も
いやつい最近までやってたやな、まあ、今でもやってるのかな、サザエさん
やってると思います。え
そうか、やってるか
な、やってると思いますよ、
ね、うん、あの家のままやろ、
うん、
すごいよね。
のび太の家とか若干変わってますけどね。
あそうなんや、
服装とかも。
ドラえもんって今でもやってるの？
やってます。ああ多分、うん、リアルタイムでは見てないけどやってます。
声優が変わったようなことを言ってたようなこと、うん、なんかずいぶん前にね。
そう、うん、そうですね。
岡山の部さんも亡くなってるしね。
そりゃそうやね、
うん、同じ服着てたのにみんな着替えてます。
あそう、
うん、
え毎回
回ごとに違う服着てる。
すごいね、
うん、
黄色いああいうポロシャツみたいな
のじゃないんだね。じゃなくて、
あそうなんや、
うん、
昔ドラえもんってさ、
うん、
今の僕らが一番見てたその大山信代の前にもあったの知ってる？
そうなの？
あったのよ、うん、全然なんか声優も違うし、
はいはいはい、
その前に白黒もあったの知らん？
知らない
わ。だから僕ら言ってる、いわゆる僕らが小学校ぐらいの時見てたあのドラえもんあるやん、
う
ん、あんなこといいなという、あのドラえもんは3代目のはず、
うん、知らなかった、う
ん。それはまっちゃんは白黒のリアルタイム、
白黒は僕リアルタイム見てないけど、その前のやつはリアルタイムで見てた。
へえ、
なんでそうなったのね。
どういうこと？
ゴールデンタイムに出てきて、
うん、
あの主題歌になって人気になったってことかな、
うん、そうやと思う。
あ、なるほど。
ちょうどコロコロコミックが出て、うん、アニメが始まって、うん、なんかもう一気にそこでなんかグッとなんかなったんだけど、それまではあの小学2年生みたいな本あったんや、はいはいはい、小学館のさ、
うんうん、
あれに連載多分してたね、うん、それぞれ連載してた、まあ、それなりに人気あったけど、
うん、
やっぱりあのコロコロコミック
よね。コロコロコミックすごかったよね、厚かったよね。
そうあれ330円で、
うん、
あの厚みでもうなんて得なことがこの世にあるやろうと
思ったそんなこと考えて手に取ってたんですか。
いやだって安いやん、
大人目線。
だってあのテントウムシコミックが320円やん、
うん、
でまあ、120ページぐらいしかないのに、あっち600ページぐらいあって、
うん、
330円からさ、なんて安いと思わへんそんな。
そりゃそう
やろ、確かにそうか。
ドライブもなんか5話ぐらい乗ってるし、
うん、
ねえ、でなんかゲームセンター嵐とかさ、
嵐ね、
あの何だろう、あと何だっけ、なんかこうあったやん、なんかあのテストをめちゃ頑張る男の子の漫画とかなった
覚えてない、何やろ、
なんかね、いろいろあって、うんうん、そういうの載ってるでしょ、面白いわと思って一生懸命読んでたわ一生懸命読んでた僕
一生懸命
あの時に多分ドラえもんのアニメが始まって、
うん、
時を同じくしてすごい人気出たんやろね。
ドラえもんね、
ドラえもん、
うん、
まあ、かわいい、
かわいいね、
かわいい、
かわいい、
夢あるよ
夢あります。
僕はでもね、当時からあの漫画の方のドラ原作漫画の方のドラえもんはすごい好きやったけど、
うん、
アニメはねなんかちょっとねあんまり好きじゃなかった正直。なんかこうなんてい
う
の、なんかね行儀が良すぎるというか正論ばっかり言う 感じやん、テレビのなんか割といいこと言うというかさ、うんうん、で結構あの原作の方は割とブラックやん、
ブラックですね、
あっちの方が僕はすごい子供心にすごい好きやったから、
うんうん、確かにな
んかちょっと違うね、ちょっとこう強情的というかさ、なんかこう、うん、あの常識をちゃんと守りましょうみたいな感じや、うん、でもこっちは割とめちゃくちゃやったから、うん、
人間味ありましたよね、
人間味ある、
うん、発言に、
まあね、だって漫画、その時の漫画っつったらさ、うん、まあまあね、
そうなんよまあまあよね、
まあまあいろんなね、うん、
今と違って既成ママにはいいし、
静香ちゃんの入浴シーンとかも結構リアルで読んでてドキドキしましたよね、漫画の方は、うん、やっぱ教育に関係してくるから、ね、メディアに乗るとね、うん、どうしてもそうなんですかね、
スポンサーかな、
それもあるね、あそういうことよね、
小学館とかねついてたらね、
小学館とかよりもそのなんていうのね、
そう
ね、そのどこやったか忘れたけれど、
あ、まあ、協賛ついてそれでコマーシャル流すから、うん、そこがやっぱり、
うん、あんまりなこと言わなくなる
って
な
も
ん
ね、それは
そうかそうか、
そうだと思う、うん、
どの時代もね
しょうがない、
そんなもんです、ね、
そうか、
曲でも聴きますか、
はい、
今夜も、
はい、今夜もいいですか、
はい、
じゃあ僕からいいですか、
はい、ドラえもんの主題歌
あいいですね、夢がある、
夢は多分あると思うんですけど、はい、ハッピーゴーラッキーっていう、うん、大貫妙子さんの曲を聴きましょう、うん、
はい、はい
はい、大貫妙子さんの素敵な曲、うん、
ね、これ編曲が坂本龍一さんで、うん、1997年の曲なんですよ、
はい、
でなんか YouTube 見てたら、うん、ヘイヘイヘイってあのダウンタウンの番組にも2人揃って出てて、
うんうん、あそうなの、
うん、面白かったよ、
へ、うん、割と最近とか思ったけど、
そんなヘイヘイヘイの動画なんか YouTube であるわけ、
うん、
へ
え、もちろんなんか
編集されてるけど、
編集されてるっていうか多分、うん、人が勝手に本当にもう昔のビデオテープ撮ったやつを上げてるぐらいのレベル、
そのうち消されるやつ、
そうそうそうそうそうそうそう、個人の楽しみということでね、そう、
一緒に、
昔はテレビ番組とか意識あったりしたけどね、やっぱ YouTube もだいぶ厳しくなっちゃって、
厳しくなってるね、だいぶバンされる
よね、バンされるよね、
バンされる、でね、まあ最近ね、前回も言ったけど大貫妙子さんの曲よく聴いてるん で、うん、でライブもちょこちょこやられてて、東京のコンサート抽選したんだけど、うん、外れて、
あら
よく外れるね坂田君
で再抽選あって、うん、また外れて、でもその大阪のやつは当たったの、
いつな、いつな、
だから10月25日の
あるやつな、
あるやつ、
ほんで言ってくれてた
よな、そうそうそうそう
そうそうかそうか、
それはなんかフェスフェスというか合同でやるやつ、
キリンジも出ると言ってた
やつ、ね、キリンジも出るよ、
うーん、
それは後ほど、
はい、
後ほど、は
い、一緒に行くかもしれないんですね、
うん、なんかでもやっぱりそういう、まあ、大御所のね人やっぱりみんなすごいこうライブを見たいのかな、ライブがもう本当取れないわ、
うーん、みんな見たい、わかるね、
うん、本当に、
うん、そうよね、本当にそうよね、
うーん、まあ、ドームでやるとかっていうと別やけどね、うん、人いっぱい入るから、でもそれでも
そんな規模ではやらないじゃない
ですか、ね、そうそうそう、うん、
せいぜいまあ武道館ぐらいまでかな、
うん、
ね、うん、そうしたらまあすぐ埋まっちゃうもんね、やっぱりね、
すぐ埋まるね、
今ほんでまた昔と違って割とパッと情報がね、うん、耳に入りやすいし、
うん、
登録してたら送ってくるしね、
そうやね、
僕も原田知世さんのライブ情報続々送ってくるからねいやもう券も取ったしもうそんな言わんでええのにって言うけど、なんか10通ぐらい来るのよね、なんかその各会場のなんかこう1日目2日目みたいな感じのでドサッと送ってきて、
そうね、でもやっぱり不思議なもんだよね、だってただで曲聴ける時代じゃない、
はい、
でわざわざ行くの大変だしさ、それに交通費とかそれいろんなもんあるけど、やっぱりライブなんだよ、
ライブよね、
だこう AI がもっと進化しても、うん、ライブはね代替効かないからね
っていうことよね、本当に、うん、やっぱり直接ねその人と、
うん、
を見れるというかね、うん、聞けるというか、
だから徐々に徐々にそういう気持ちになってきてるのかなと、
なるほどね、
うんうん、
今おいくつですかね、大貫妙子さん、
大貫妙子さんね、うん、
もうまあ結構なお年じゃないですか、
結構な お年ですよ、やっぱり、ね、やっぱりボーカルっていうかシンガーとしたら、うん、なかなかね、
そうよね、
うん、あの声出ないとか、
ね、うん、
そういう 部分も出てくるから、ね、71歳です。
71歳ね。そしたらまあ、ね、
それでライブ活動か、素敵だな、
まあ、あんまりちょっとこうなんか声を張り上げて歌うタイプじゃないから、まあ、割とね、まあ、ね、ある程度いけそうな感じはするけどね。
でも高音こう透き通った感じやん。
あ、まあね、確かにね。
なんか多分食べるもんとか相当なんか辛いもん食べるとか気使ってんちゃう。分からへんけど。
分からへんね。
分からへんけど。キムチは食べへんよとか、
ね、あるかもね。
ちゃんも
ライブでぜひ聞いてください。声上げて。
なるほど。
ね、でもこのシティポップブームで若い人たちも来てたりするんですかね。
う
ん、
いやそうでしょう、う
ん、ね、
うん、
大木拓也やっぱりあの例 の都会っていう曲で一躍やっぱり ね、トップランナーみたいなとこあるからね、そのシティポップの ね、あれでもみんなやっぱり聴きまくってるよね、きっとアルバムを、
うん
うんうんうん、他にもいい曲いっぱいあるもんね、
いっぱいあるいっぱいある、うん、
原田知世さんも結構曲 ね、うん、書いてもらってるから ね、
うん、まあ、そういう意味で言うとちょっとテイスト近いもんね。
そうだと思う、
うんうん、
いやいい曲でした ね、
はい、
ハッピーゴーラッキー、
はい、
ね、松本さんも聞きますか。
僕もじゃあね、あの僕もって全然僕じゃんもんじゃないんだけど、あのモンタヨシノリさんのね、
う
ん、とあの大橋純子さんの、
はい、
夏女ソニアっていう曲、
知らない。
昔なんかのね化粧品の日焼け止めのコマーシャルソングやった気がするね、
へ、
そのそれこそその年ってものすごい声をね、モンタさんなんかも亡くなる直前まですごい声、ね、声量で歌ってはったから、それをちょっとお願いします。
はい、はい、聞いてみましょう。
ああ聞いたことある、
聞いたことあるやろ、
聞いたことある、
うん、僕多分これいつぐらいかな、多分中学校ぐらいの時に、
うん、
あのテレビのコマーシャルでかかってた見て、うん、モンタ吉野さん僕すごい好きやったんで、
うん、
このなんかこの人らのこのコーラデュエットっていうの、デュエットっていうかこう、
うん、
めちゃめちゃねいいじゃないですか、2人とも歌うまいし、ね、
1983年
らしい、83年からやっぱりそうやね、14歳ということは中学校やね、大体合ってるね僕の。
でもなんやろね、こう時代をちゃんと感じるサウンドだよね、
そう思う、
音楽ってね、
うん、
本当にさっきのやつも97年ですか、そう、そんな感じするもんね、
そんな感じするもんね、うん、面白いね、
面白い。でもなんか 時々なんかほんまにこれ80年代の曲なんていうぐらいなんかすごい今っぽい曲あったりもするしね、
うんうんうん、あるしね、うん、
そうね、さそのさっき言ったその大時太鼓さんのあの都会なんてさ、
うん、
すごいまあねなんか今っぽいといえば今っぽいやん、
そう、ね、うん、今の曲って聞いてもね、
うん、あそうなんかなと思うから ね、
うん、
あれが都会が1977年
ね、そんな感じだと思うんで、
うん、ねえ70年代だもん ね、
うん、ね
え
才能あるね、やっぱりね、
ずっと活動されてるのもすごいですね、
すごいよね、
すごいね、
うん、
70、え71歳ということは何年生まれだ、僕らよりいくつ上、
16上
ってことは1953年生まれか、
うん、
すごいね、
すごいね、
ってことは24歳ぐらいの時その都会を出したらね、
うん、
そうか、才能あるってすごいね、
そうよ、
うん、
音楽作れる気になってきた、
なってない、
そろそろ
それだけは僕無理やなと思う、
なってない、
北海道でレコーディング、
北海道でレコーディング
行
った、ね、あそうかそうか、例の例のね、
先月そんな話を、
そうそうそう、そうだそうだ、
うん、
まあ、それは多分ないまま僕は人生を終えそうな気がするけれど、
何が起こるかわからないのが人生ですから、
まあね、
そうですよ、
まあ
ね、レコーディングする必要もまあないですからね、
うん、まあ、違うんですよ、話が違った、坂田さんが曲作れるんですよ、
あそうか
って言ってた、
そうだそうだ、
で
そう
あの 3回聴いたら覚えるのが、
うん、
才能を持ってるのがそうで、松田聖子さんみたいに、
バンドするか、
バンドやね、2人でバンド、
坂田君が曲書いて、
そうそうそう、
僕歌って、
うん、
多分盗作になってくるかも
しれないけど、
坂田君楽器ってなんかあんの、
楽器ねできないんですよ、う
ん、今からやるとしたら何やろね、
何やろね、
まあ優しいのって言ったら何だろうね、
あ、
なんやろな、優しい楽器なんかないね、
ないね、
まあ、
メロディー
を
奏でる
なら、まあ、ピアノ、
ピアノ似合いそう、
ピアノ無理でしょ、難しそうやん一番、
そうかな、
ギターも、
ギターの方がピアノよりも難しいと思うな、
難しいと思う、
いやそれ突き詰めていったら知らんよ、でもそのとりあえずギター押さえなあかんやん、
そう
や
ね、
ピアノはこう押した音出るやん、
うん、そうやね、
その差大きいと思う、僕もあのコード押さえるんでもう諦めた、
あれ無理よ、
無理よね、
あれ無理無理無理、
このバレーコードみたいなのが無理やん。
ウクレレ、
ウクレレね、
いいね、
ウクレレね、
ウクレレ弦も少ないし、はい、
剣も少ないし、それも
少ないし、うん、短いし
短いし、
うん、そうしよう、
うん、
アロハ着やなあかんね、
アロハでいいじゃないですか、2人で
やろうか、
アロハで、
アロハ
陽気な感じが、
そんな音楽やりたい
ちょっとテイスト変わってきたね、
もうちょっと陰気な感じ
そうね、うん